皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融政策から産業政策へです。最近、まあ、この10年ぐらいの日本ですけども、まあ、10年、15年の日本で、本当に政府で使われなくなっちゃった言葉が産業政策ってやつなんですね。もう、経済産業省なんかもですね、産業政策なんて時代終わったみたいなこと平気で言うわけでありまして、じゃあどうすればいいのかって言ったら市場経済に任せればいいと。で、市場経済に任せた結果、日本はどうなったかっていうとですね、まあ、出口のないデフレ経済だと。で、これは大変だと言うんでですね、何するかっていうと、金融政策をすると。金融政策ってのもあんまり難しいことではなくて、金を吸って出せと。日銀を脅かして金を吸って出す。これがですね、日本の手直しの方策だったんですからね、もう、呆れ果てて物も言えないわけですね。しかしその、まあもう少し広い目で考えてみるとですね、この、市場の力によるですね、調整というのは、やはりこの、そもそもの経済学が言う通りですね、寡占や独占のあるところでは難しいってことがよくわかりますね。例えばみんながですね、例えばあれですね、海水浴に来てると。海水浴場に来ますとみんなそれぞれパラソルを立ててそこに月々寝そべるんですけども、あれは本当に早い者勝ちのですね、世界でありまして、一番良さそうなところは早い人が来てそこに陣取るわけですね。しかし別に夜までそこにいる人はいなくて、三々午後みんな帰っていくわけで、適当にですね、場所を自分で見つけてそこに、傘立てればそこはそれなりにみんな生きていけるわけですね。で、一人当たり寝る面積もですね、それからパラソルの面積もあまり変わりませんから、まあ、ある意味では平等にですね、みんなそれぞれ好きな場所を得られると。で、二日三日続けて海水浴来るとって一旦はそのしまうわけですから、夜には綺麗になると。で、また次の日の朝からですね、パラソル立てると。世の中がですね、まあこれぐらいですね、簡単に誰でも引っ越し自由で毎日そのね、パラソルを開いたり閉じたりするみたいに生きていくんならですね、まあ自由に早いもん勝ちで好きなところにパラソルを立ててくださいという、そういうルールでやってもですね、多分あまり問題は起きないんだろうと思うんですね。しかし実際にはですね、例えばその、あ、ごめんなさい、それで言えばね、その海水浴場で言えばですよ、雨が降ってきたらみんな畳めばいいわけですね。畳んで帰ればいいわけで、で天気が良ければたくさん来るし、天気が悪ければあまり来ない。まあ天気任せで、あとは好きにやって、で何もあまり問題は起きないわけですね。でもそういうのは本当にその、非常にまあ引っ越しが楽でね、荷物がほとんどない場合でのみ有効な話でありまして、これがですね、大きな街ができたりですね、大きな会社ができたりすると、あ、今日は雨だから畳みましょうかとかですね、夜が来ましたから、掃除しますから全部片付けてくださいと。まあそういうような海水浴場のようなわけにいかないわけですね。そうなってくるとやっぱりこう話をしてですね、大体大まかなルールはこう決めていくということをしないとやっぱ難しいと思うんですね。まあ今、その市場経済というもののその限界、それでその市場経済のデタラメさというのが、これはこれ一つ分かったわけですね。じゃあ昔の談合経済はどうかと、談合もやっぱそれはまずいと。そしてやっぱりそれを混ぜるという話になりまして、まあ混合経済って言うんでしょうかね。でもそれって今までその戦後日本がずっとやってきたやり方でありまして、大枠のところはみんなで話をして決めて、で、限界的なところは市場原理を入れようと。基本的にはやっぱりそういう形に落ち着くんじゃないかなと思うんですよね。で、企業の中を見ててもそうなんですね。企業の中でも市場原理の導入って今盛んにみんなやってるんですね。とにかく弱肉強食だと。負けたらおしまいだと。だからみんな社内でですね、もう戦って、生き残れと。そういうことやってるとこあるんですが、結局会社全体が衰退しちゃったところ多いですよね。市場原理を会社の中導入して、ますます繁栄してるところなんか聞いたことがなくてですね。で、IT でも金融でも市場原理入れちゃった会社ってものすごくこの収益の幅が大きくてですね。ですから、いつもその社内で不正とかですね、問題が起きていて、なんか収集不能の事態になっちゃってるところが非常に多いんですね。 で、まあ、元気のいいところは収集不能、まあ、やりたい放題の収集不能だし、元気のないところ、まあ、特にその、日本の、会社みたいなところはですね、それはもうみんな萎縮しちゃってですね、能面とビー玉と、能面ビー玉の状態になっちゃうと、まあ、いうことですよね。まあ、そんなことになってるわけで、やっぱり市場原理だけでは、なかなかこう、難しいですね。で、やっぱりその、我々のこの社会というのはですね、やっぱり人がやってるわけですから、人と人がちゃんと話をして、決めるっていうことが大事ですね。で、やっぱりそれが問題を起きるのは、人の問題なんですよね。みんなで話をすることが問題なくて、人が問題でありまして、結局のところはやっぱりその、モラルがないとかですね、わがまま放題だとか、まあそういう人がですね、表に出てくると、市場原理を入れても、あるいはその話し合いやっても、どっちやってもやっぱダメなんですね。市場原理の得意な人たちって、市場原理が好きな人たちってね、やっぱりなんか、どっか変ですよね。変な人たちが多いんですね。だからやっぱりね、こう変な人たちが上に出てくるためのですね、手段みたいな部分があるんですね。で、だからそれは逆に言うとですね、その今までの上のリーダーたちがものすごくやっぱり風通しを悪くしたんですね。腐敗をしたわけですよ。腐敗を倒す手段としての市場原理というのがあって、でもそれは単に壊すだけですから、全部壊れたら何もなくなっちゃったというわけですね。で、これからはやっぱりもう一回産業政策っていうことを今考えてみたいんですね。全部そのやり直さないといけないんじゃないかなと思うんですね。で、産業っていうのはですね、本当にこれから全部やり直しをしないと難しいと思うんですね。今のようにですね、車とか家電製品をですね、一生懸命作って輸出中心にやってると。で、コストが合わないから外国に行くと。まあ、外国に行く会社はどんどん外国に行ってもらっていいと思うんですけども、やっぱり国内でちゃんとやろうという会社は、やっぱり自分たちで独自にマーケットを作ってですね、独自に技術開発もやって、本当に売れるものを作ってたらいいと思うんですね。やっぱりこの日本の得意技っていうのはですね、あんまりこのエネルギーをかけた装置産業っていうわけにはいかないと思うんですね。どんどんどんどんこの装置産業化していく中でですね、やっぱりこの働く人の疎外感が広がってって、逆に言うと装置産業っていうのは世界中どこ持ってっても同じなんですよね。ボタン押しは誰でもできるんですから。しかしそのメンテナンスとかですね、あるいはその据え付けとかですね、そういうことはやっぱりなかなか本人たちにできないことが多いですね。だからやっぱりその日本の得意技っていうのは、少ないエネルギーで、戦略的な低エネルギーでですね、やっぱりその技術も技能も、自分たちの工夫を凝らしたもの、これが一番日本がその言ってみれば得意技として発揮できる部分ですね。だからこれをですね、やっぱ世界の中の分業体制の一つの柱として位置づけちゃえばいいと思うんですよね。機械を運転するのが好きな会社は別に今本社が日本にあっても別にどっか外国行ってもらってですね、まあ、世界中安い労働力があるらしいんで、なんか中国の次はインドで、その次はアフリカだってんですね、まあ、どこでもそれ行ってもらって作ってもらったらいい、やってもらったらいいと思うんですね。でやっぱそういう会社でもですね、本当にその技術の基本的な部分とか教育だとか、それから本当に技能の要求される仕事はできませんから、そういうところを日本人がですね、本当にこのやっていこうという人たちが集まって作っていくとですね、これ非常にいい分業体制ができると思うんですね。やっぱりこのアバウトな人たちと細かい人たちって世界にいまして、アバウトな人たちはアバウトな人たちで、こうなんかやっぱり飯食わなきゃいけませんから、まあ彼らは彼らなりになんかこうやるわけですよ。で、一方、細かい人たちは細かいところをちゃんと見ていくのが仕事ですから、細かいところ見ていく。まあ両方がちょうどうまくバランスするとですね、まあどこの国でもそれなりにいいものができるんだと思うんですね。このバランスの仕方がですね、非常にその、まあ面白い、その国らしい個性ということになってくるんでしょうけどもね。だからまず世界のこの分業体制の中で、日本は今のようなですね、まあ完成品、アッセンブルを中心としたですね、完成品を作って、とにかく量を作って売るという、こういう政策はですね、もうやめないとね、これはもう20世紀の日本ですから、これからの日本じゃないんで。で、そうそう産業転換しなきゃいけませんので、その辺がやっぱりね、非常にそのコストは、ね、コストというか時間と、まあ、痛みといいますか、総合的な意味でのコストがかかるところなんで、そこを上手にやらなきゃいけないわけですね。で、まずやっぱり、そう言って行動転換するときも仕事がいるんですよね。 仕事がどうしてもなくて、新しい産業を作るときには、その新しい産業が実際にその商品として、作ったものが売れるという、そういうなんかそのマーケットがないと、産業転換でできないんですね。で、これやっぱ国内で作ったらいいと思うんですよね。やっぱりこの日本のその、なんて言いましょうかね、ソリューション能力っていうのは、これはかなり高いものがありますから、で、このソリューション能力をですね、まず自分の国内で活かしたら一番だと思うんですね。で、最終的に要するに、非常にその付加価値の高い技術と技能というところに絞ればですね、それは教育なんかもですね、もうそれこそ読み書きそろばんから、ワープロなんか使わないでちゃんと手で字を書くとかですね、きちんと毎日掃除をするとか、そんなもん5年、10年ぐらいですね、ちゃんと子供を育てればですね、ちゃんとそういう子供できますので、そうすると細かいこともちゃんとやるし、理科の実験なんかでも何でもいいんですけども、要するに自然をよく観察して、まあ農業なんかもいいですよね。農林水産業全部いいですけども、やっぱりこう自然とよく触れ合わせて、で、こう自然に対して働きかけがきちんとできる、で、興味を持てる人を養成していけば、あまり私は問題はないんじゃないかなと思うんですね。で、細かなその仕事っていうのは世の中にたくさんあるんですけども、やっぱりですね、産業を変えるような時には、産業転換するときには、やっぱり総合的にですね、あらゆる分野で新しい仕事を作っていかないとやっぱダメなんですね。IT だけとかですね、なんとか産業だけっていうんじゃですね、多くの人に雇用の機会はないんですね。そうするとやっぱり国内で大きな仕事を、一度に多種多様な仕事を作り出すとなると、もうこれは新しい街を作るということしかちょっとないんですね。で、私は最近こう思うんですけども、うちの、ね、私が代表理事やっております NPO なんかでも、まあそういうこと積極的にこれからやったらどうかなと思ってるんですけども、昔中国がですね、改革開放やるときに、深圳の街の開発やりましたよね。80年代の前半だったと思いますが、何にもない田舎町だった深圳に突然ビルが建ち始めるわけですね。で、あそこはですね、建物を新しくして、インフラを新しくしただけじゃなくて、ルールを新しくしたんですよね。で、日本も同じようにですね、なんかこの辺で、21世紀の展示場って言いましょうか、21世紀の実験地域っていうんでしょうか、ここだけはルールも建物もインフラも教育も医療も全部別だというですね、何か新しい街をですね、作ってみたらいいと思うんですね。それは、例えばね、その山のてっぺんからですね、川があって、それから中山間地があって、平野があって、で、町があって、漁村があると、漁港があると。そういうなんか一段の連続した地域ですよね。ここをなんか一つね、指定するんですね。で、そこはですね、もうとにかくあまり人が住んでなくてもいいと思うんですよ。むしろ人が住んでない方がいいと思うんですね。で、上にあるもの一旦ね、その、これはちょっともういらないなと思うのもですね、全部こうどけちゃってですね。で、そこをやっぱり綺麗にするところから新しい技術を投入していったらいいと思うんですね。やっぱり安心安全ですから、その、全部土地をきれいにしなきゃいけないですよね。そうすると土地をきれいにする、土をきれいにする技術なんていうのは、今いろんなものがありますんで、そういうのはやっぱりですね、最先端の技術を持ってきて、まあ、最先端とも何種類かあるでしょうから、それで実際に実証試験してみるといいと思うんですね。それから川も、それから山もですね、海もですね、とにかくまずきれいに大掃除してみるといいと思うんですね。今の時代、やっぱりこの何かやるときに、その今までのものをきれいに掃除するってすごく大事だと思うんですね。土でも水でも空気でもですね、とにかくこう掃除するっていうことすごく大事で、いや、それもすごい産業ですからね、すごい技術技能がいりますから、まずその地域ね、山の上から海まで全部こう指定したら、そこまず一旦きれいにも大掃除しちゃったらいいと思うんですね。150年分ぐらい汚れてますのでね。それから今度そこに町を作るんですけども、要するに町っていうのは都市と農村ですね。農林水産漁村ですね。農林漁村を作るんですけども、町を作るときってまずね、景観を決めないといけないんですよね。どんな景観にするかっていうのはすごく大事なところで、その景観の制約の中で町っていうのは、こう動いていくんですね。外側がなんか、あまり変化のないもんだったら、むしろ内側に変化が来るし、内側を一つ同じにすると外側に変化が来るんですね。で、その景観なんてのは私は前から思ってるんですけども、日本が本格的な産業化を始める前の状態、戻ってもいいし、70年前ですね。あるいはそれがちょっとですね、もう、なかなかちょっと記憶の彼方で遠いっていうんだれば、今みんなが好きな昭和30年代ですよね。 最近昭和30年代にですね、憧れる人たちすごく多くて、まあなんかそういう時代のものでもいいですよ。要するに今に比べてはるかに少ないエネルギーで運営している街の景観なんですね。で、木でも何でも地元のものを使うんですね。ただエネルギーということで言うと、もう昭和30年代ですから、油なんかたくさん使うようになってるんで、これそのままにはいかないんですけども、まあとにかくですね、まあ景観で昭和30年代の30年代でもいいし、まあいくつか選んでみたらいいと思いますよね。もちろんなんかビルみたいなものがあったって、それは悪いことはないわけで、その21世紀にふさわしいビルみたいなものをね、こう作ってみたらいいと思うんです。ただやっぱり街は景観が大事ですから、全部一つの景観の中に入れなきゃダメなんで、今みたいにその建物を、一つの建物だけで完結させるようなことをやると、これはまさに20世紀の混乱を象徴した時代になっちゃうんで、まあ景観もだからいくつか分けてみてもいいですよね。まあ一つのこの、その街としての統一取れる景観を作って、で、あとはもうね、衣食住全部最先端の技術を総動員で入れたらいいんじゃないですか？それは何でもありますよね、衣食住ね。これがいいというものを持ってる人日本中たくさんいるし、呼んできてですね、みんなこの実証実験やってみたらいいと思うんですね。この部分はこれ使う、あの部分はそれ使う。で、それ2、3年やってみて、あ、これやっぱりダメだな、こっちの方がいいって、それ変えてみればいいしね。で、だからまずそのものっていうか目に見える街の形とか、それから交通ですね、インフラなんかもですね、まあ健康と持続性を考えて戦略的省エネルギーで済むもの、油も使わ、ほとんど使わない、電気もほとんど使わない、逆に地元に生えている里山の木は使うようなね、まあそういう制約条件の中で、衣食住とかインフラなんか、これが最適だというものを最先端の技術とノウハウを持って作ってみたらいいと思うんですね。多分できると思うんですよね。それからルールなんですね。ルールも非常に重要で、このルールにすればいいというもの。逆に20世紀の、まあ、反省でですね、こんなルールじゃまずいと。教育がそうでしょう。医療がそうでしょう。それから様々な文化活動がそうですね。で、法律なんかもそうなんですね。もうこれじゃあどうしようもないっていうのはですね、ものがたくさんあるわけで、じゃあどうすればいいんですかと。じゃあ、こういう教育が一番いい。じゃあ、こういう、その医療が一番いい。そういうものをですね、もう一回全部作り直してみたいと思うんですね。それもやっぱりですね、その、まあ、実験都市ですから、その思想心情を表す場所ではなくて、健康で持続可能な街を支えるにふさわしい技術、教育であり、医療でありという、ルールでありということですね。長続きするということ。まあそういうことを前提にしたですね、ルールにそこだけ全部入れ替えてみたらいいと思うんですね。そうするとなんかですね、世の中に散らばってる21世紀的な新しいものがですね、なんか一つに集まって、なんか21世紀の実験都市って言いますか、展示地域みたいなものができますよね。で、それ一つできればですね、ああ、これはここ直した方がいいとか、ここもっと良くした方がいいとか、アイデアも出てくるし、どんどん新しい仕事も出てくるし、やっぱりそれをね、実際に作ろうと思った時に、やっぱりそういうものを作る仕事が必要になってきますから、またその景気もその部分は良くなってくるでしょうね。で、そういうのはやっぱり自前の技術で全部やっていけば、今度それ海外に売れますからね。ある実験地域で作ったものがあって、で、そこでノウハウ確立して製品でも特許でも取ってですね。で、まあ、で、このそれを隣の町に同じことやるって言えばそこに技術供与、あるいは製品の供与で、売っていけばいいわけだし、外国が欲しいって言ってくることがあったらですね、まあ、それ売ってみてもいいと思うんですね。そしたら結局のとこですね、やっぱそのコストって全部回収できますよね。だからなんか作ってそれっきりというね、ことをやると、補助金を使うだけで終わっちゃうんだけど、そうじゃなくて、逆にそこはですね、日本版の平成の投資銀行が作ったらいいと思うんですよね。ちょうどゆうちょの金がなんかたまり余ってるだけだし、これほっとくと全部国債に持ってかれちゃいますから、国債を、のね、原資に使われちゃうんで、そんなことされたらたまりませんので。ですから、この新しい実験地域を実際に運営する人たちが、まあ、いろんな技術やノウハウや、それからルールを試して、実際にそこで新しい21世紀型の街を作っていくわけですから、そうなったら、まあ、それ実際にやったノウハウ、そういうものを作るノウハウが今度投資銀行の頭脳になりますよね。で、ゆうちょには金が溜まってるわけで、その頭脳と合わせればですね、平成版の日本工業銀行がちゃんとできるんじゃないかなと思うんですね。いよいよね、そういう新しいなんか産業政策をですね、日本でやってみるとね、いい時期に来たんじゃないかなと思うんですね。 まあ今までのですね、延長線上の、まあ仕事がいいという人たちは、まあそれはどうもいるようなんで、まあ中国でもインドでもアフリカでも、その辺はもう自由に行ってもらって、それは否定するわけじゃないんですね。だからその、行く人たちは行ってもらって、まあ国際分業ということで、で、国内の方はですね、そうやって全く新しく作り直したらいいと思うんですよね。とにかく21世紀のキーワードは、健全性と持続可能性だし、それからやっぱりその戦略的な低エネルギーをやっていくとですね、新しい街ができますね。で、そこにですね、希望者を移住させたらいいと思うんですね。希望者を募ってですね、その新しい街に住んでみたいと思う人を呼んできて、住んでもらったらいいと思うんですね。そうするとだいぶですね、いろんなこと分かってくるんじゃないかな。まあそんな気がするんですね。やっぱりこれをもう今ですね、目線はやっぱりお金から物に、お金から実体経済に、お金から産業に、金融から産業に、目線を全部変えていかなきゃいけないと思います。企業の運営でもね、その儲かった儲かんないのこの数字ではなくて、現場に目線をもう一回変えていかなきゃいけませんね。何をすることが正しいことなのかなんです。儲かることが正しいことじゃないんですね。そういう目線でですね、やっぱりその日本も、役所も、それから、まあ、政治もですね、民間企業も全部見直していけばですね、なんかそれなりにいろんな新しいことができるんじゃないでしょうかね。やっぱり日本は今まだ十分そのポテンシャルがありますから、このポテンシャルを一気に表に出してくるっていうのはまさにあの昭和30年代の日本がそうですよね。潜在能力を一気にその開花させて例の高度成長があったわけで、まあ、そういうことを今そろそろですね、政治が旗振ってですね、やればですね、なく動き出すと思うんですね。まあ何党というわけでもなく、とにかく政治のそれが大きな使命じゃないかな、まあそんな気がしておりますけどもね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融政策から産業政策へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。